健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月9月のテーマは日頃気になる体の不思議あれこれと題してお話を、ね、伺っていますが、はい、まあ、先週は脳編ということで、はい、まあ、脳についていろいろと、ね、はい、不思議なお話も伺いましたが、今日は呼吸器、循環器、筋肉編と題して、はい、いろいろと、ね、伺ってまいります。まず肺について伺いたいなと思うんですが、はい、実はこの肺というのは私たちにさまざまなメッセージを発信しているそうですね。
そうなんですよね、
はい、
私たちの体っていうのは例えば異常が発生したり、あるいは異物が入ってきたりするとですね、それに対してそれを排除しあるいは防御しようという何らかのサインを出してるんですね、
はい、
例えば一番典型的なのはくしゃみとかしゃっくりとかあくびっていうのもそのなんですよね。
うん、
で、まあ、くしゃみっていうのは、まあ、そういうウイルスとか花粉とか、あるいは冷たい空気を吸い込んだりした時にですね、鼻の粘膜が刺激されて起こるんですけど、まあ、鼻ですね、実は刺激を感じますと、反射的にその異物を外に出そうとするんですね。で、鼻の通りをきれいにするために、その行動、そういう行動が脳から指令が出るんですね。これが、まあ、くしゃみなんですよね、
はい、
それでまあ外に出そうということなんですね。それからしゃっくりというのは例えば胸の下の方にある横隔膜っていうのが痙攣を起こして起こる行為なんですけど、これは横隔膜の痙攣によってですね、空気が急に吸い込まれたりですね、その時に声帯が収縮する時に引くという声が出るんですね、
はい、
でこれはまあこれがしゃっくりなんですよね、
うん、
それからあと退屈な時に出るそのあくびがありますよね、ある眠たい時とかですね、
はい、
でこれはこのメカニズムは実ははっきりそのなんていうか暫定されてないんですけど、最も有力な説ではですね、脳の頭のですね、酸素不足によって起きる、まあ、深呼吸ではないかという説とですね、
はい、
それからあと口を大きく開ける行為によって顔の筋肉を使ってですね、脳のその覚醒、目を覚ましているような、それを促してるんじゃないかという説があるんですよね、
はい、まだあくび、はっきりとそのメカニズムというのは解明されてないんですね。分かってないですよね。はい、なるほど。さて、同じ人間なのにこう同じ運動をしていてもこうスポーツ選手は全然ね、息も切れずに平気ですけれども、はい、普通の人だともう息が切れて運動できないということがあるんですが、そうですね、それはどういう違いにあるんですか。
実はこれ大人のまあ心拍数、心臓がそういう収縮する回数なんですけどね、まあ、普通じっとしている時とかあるいは静かにしている時なんかは大体大人の場合には1分間に60回から70回ぐらいなんですよね、
はい、
ところが運動をするとちょっとジョギングとかなんかするとですね、1分間にその心臓から送る血液を多くするためにですね、まあ、120回から180回ぐらいに増えるんですけどね、
はい、
ところがこの回数っていうのは一般の方もあるいはスポーツ選手もほとんど同じ回数なんですよね。じゃあ何が違うのかというとですね、例えば運動すると必要な酸素を取り込むためにですね、その心臓が激しくその縮むんですよね。で、心臓から多くの血液、まあ、血液の中に酸素がくっついてますので、それをまあたくさん送るわけですよね、
はい、
ところが同じ運動をしてもですね、スポーツ選手っていうのは苦しくならないのはですね、実はトレーニングによってですね、1回にその心臓が縮まるですね時に出せる血液の量が違うんですよね。
うん、
で、普通のまあ回数は同じようなんですけど、1回で普通の方はですね、だいたい1回のその拍出量っていうのが 70cc ぐらいなんですけど、スポーツ選手の場合はその倍の140からあるいは180ぐらいの血液を1回で送り出すんですね。
うん、
そのために非常にその酸素を多く人体に送っているので、
はい、
そういう疲れとかですね、回復が早いんですよね。
うん、なるほど。
で、まあ、ちなみに赤ん坊の場合は、赤ん坊はですね、非常に拍出量が多くてですね、拍出数ですね、
はい、
110から130回ぐらいがあるんですね。
うん、
で、あとは小学生の頃はですね、多分いろんなスポーツとかよく動き回ってるんですけど、小学生もやっぱり大人よりも心拍数が多くてですね、80回から90回というふうになってますね。
うん、まあ、大人がね、60回から70回ということで、はい、さらに運動すると120回から180回ということで、はい、だいぶね、数字にも差が、ね、はい、出てきていますよね。さて、運動といえばだんだんこう年齢重ねていくと筋肉痛が遅れて出てきますよね、
はい、そう言われます ね。
これはどうしてなんですか。
これはですね、例えば、まあ、筋肉痛っていうのはこういう痛みっていうのは乳酸が、まあ、 体内に溜まってですね、それがまあ細胞の活動を低下させて、それがまあ疲労を感じると言われてますよね。
はい、
で、まあ、その筋肉の正常な活動も妨げられてしまうんですよね。で、運動を終えてですね、運動をやった後ですね、十分な酸素が取り込まれると、さあ乳酸というのは二酸化炭素と水に分解されて、それがまあ外に出されて疲れも溶けていくということなんですね。
はい、
で、このやり取りっていうのはまあ血液の循環によって行われるんですが、その血行の悪い人はですね、その疲れが取れるのが遅いんですよね。
うん、
で、時間を置いてから発生するタイプのまあ筋肉痛というのもあるんですけど、これはまあ自発性筋肉痛と言われてるんですけど、これまでは、これはあの乳酸の仕業と言われてたんですよね。
はい、
ところが、最近ではですね、普段使わない筋肉を使ったりですね、それから長時間筋肉を、まあ、酷使、まあ、かなり使ったりした時にはですね、はい、筋肉組織の炎症とも言われてるんですよね。で、その痛みっていうのは、まあ、傷ついた筋肉をですね、それを再生、まあ、元に戻そうとするときにですね、生じるものというふうに考えられてるんですね。
はい、
で、まあ、医学的に言うと、遅発性の、遅く遅れて発生する筋肉痛の出現というのは、まあ、年によって年齢を重ねるとですね、遅れることはないと言われてるんですね。
あ、そうなんですか？
はい。はい、しかし、若い時と同じ運動をしても、使っている筋肉とか、あるいは体の動かし方が若干違うんですよね。若い時とかですね。
はい、
そのために、体に対する負担が違うことが原因かもしれないと言われてるんですよね。
なるほどね。そしてやっぱりその血行の悪い方は筋肉痛になりやすいということなんですね。はい、今日は呼吸器、循環器、筋肉の日頃気になる体の不思議あれこれということでお話を伺いました。はい、お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、このコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。